めっちゃ伝わるプレゼン。皆さんこんにちは。一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会代表の西原です。急な話なんですが、あなたはご自身のプレゼンやスピーチをビデオで録画をしてみたり、あるいは録音、音声レコーダーで録音をして聞いてみたりしたことはありますか？そんな恐ろしいことはしたこともないし、したくもないわという声が北は北海道から南は九州、沖縄まで全国各地から聞こえてきました。まあ、でも中には研修とかでね、強制的にスピーチとか、あるいは営業のロープレ実習なんかをビデオで撮ったなんて方もいらっしゃるでしょう。まあ、私もプロ講師として仕事柄たびたびそのような機会がありますけれども、これプロでやっても正直嫌ですね。まあ、仕事やろというツッコミはさておき、なぜなら気になるところを多々発見してしまうからです。プレゼン講座の受講者の皆さんにはね、口癖を減らしましょうなんて言ってるんだけれども、こうやって喋っててもええー、とかあのとか言ってますからね。これはラジオなんで編集で結構カットしてますが、何にせよ日々改善が必要です。ところで残念ながらモニターに映ってる姿とか、あるいはディスプレイに映っている姿、スピーカーから聞こえてくる声、これが相手に見えているあなたの姿、聞こえているあなたの声、そして伝わっている内容です。決して機械が壊れているわけではありません。事実です。紛れもなくあなたの姿と声です。というわけで、なかなかね、自分の姿惚れ惚れするわなんていう方以外は冷静にはなかなかご自身の姿を見ることはできないでしょうが、まあ、一回は客観的に見た方がいいですね。自分は一体相手にどう見えているのか。いろいろ見た目とか話し方については改善点はあるんですけれども、別の機会にじっくりこれはお話しするとしまして、今回まず相手視点で見てみたらどういう内容を喋っているのかについて考えていきます。さて、聞く側の視点、会社概要は必要かというお話です。一般的なプレゼンではまず導入として会社概要、例えば事業内容とか事業所の数とか、あるいは社員の数なんかについてお話をして、そして自己紹介、名前、所属、出身地、趣味なんか話す方もいらっしゃいますね。それから今回の企画の経緯であったり、あるいは商品開発の目的であったりなんていう内容に関するプレゼンに進むというイメージがあるんではないでしょうか。ところでですよ、問題。どうして会社概要や自己紹介をする必要があるのでしょうか。1、プレゼンのひな型にあるから。2、一般的にそういうものだから。3、自社や自分を知ってもらいたいから。まあ、正解は全部ですね。人によってもうそういうふうに決まってるっていうのもあれば、まあ皆さんやってるから、あるいはまずやっぱ最初に自分たちを知ってもらうために必要だ、まあ、こういう意味で会社概要あるいは自己紹介をする、そこからプレゼンに入るという方多いんじゃないでしょうか。まあ、ここでプレゼンにも目的があるように、やっぱり何を話すか、これは目的があってそれぞれ話をするわけです。そこで改めて相手に会社概要や自己紹介をする目的を考えてみましょう。まず会社概要ですけれども、これは相手に自分たちの会社がどのような会社であるか、これを知ってもらうためですね。そして信用してもらうためでもあります。テレビ CM とかバンバン売ってる知名度の高い会社であれば、そんなにこと細かに話す必要はないかもしれません。一方、会社を設立したばっかりとか、あるいはまだまだ認知度が低い会社であれば、ここでしっかりと自社について知ってもらって信用してもらう必要があります。なんといってもビジネスは信用第一ですからね。まず相手にきちんと信用してもらわなければなりません。ところがプレゼンが苦手な人、あるいはいまいちうまくいってない人の多くは、この会社概要の目的をよく分かってないまんま さっきのね、一般的にみんなやってるからというような感じで、なんとなくプレゼンは会社概要から始めたらいいんやな、他の人もそうしてるしな、という認識で話をしています。で、会社概要、どんなことを話してるかと言いますと、ウェブサイトとか会社案内のパンフレットに書かれてあることを一通り話すだけになっています。会社の正式名称は前株のうんぬんかんぬんとか、設立年月日は1854年のみたいな、そして資本金はみたいな、これを一つ一つこと細かに丁寧に、一つ一つ説明をするわけです。他にも事業所の数や場所であったり、従業員の数、理念、ミッション、売上高、主な取引先、主要取引先銀行、さらには社長の名前とか、いろいろと情報を会社概要で詰め込むわけですけれども、ではこれを相手視点で見てみるとどうでしょうか。そのあたりウェブサイトで見たしなとか、まあ別に資本金なんてどうでもいいわとか、さっさとそれより業務内容について知りたいのにな、このようなことを思ってらっしゃるかもしれません。正直事業所の数は全国に25箇所ありましてって言われても、それ覚えるようとはまあ思わないですよね。人によっては、え、そんだけしかないのとか、そういうふうに思ってマイナスのイメージを与えてしまう可能性もあります。このように丁寧な会社概要をする方、こと細かに、とにかく人通り説明しなきゃ気が済まない人、本当だったらね、会社概要の説明なんかも本当にさらっと済まして、とっとと本題に入るのが一番いいんですけれども、やっぱり真面目な方とかだと、こと細かにまず会社概要をしっかり相手に理解してもらおうということで、かなり長々と話をしてしまう方結構いらっしゃいます。そうすると聞いてる方ってあんまり正直言うと興味ないですね。早く本題に入らないかなというふうにイライラしてしまう可能性がありますので、長々と会社概要、相手の興味があることだけに絞り込むならともかく、細かすぎるね、会社概要はあんまり必要ないんじゃないかと思います。あくまで会社概要を話す目的は何かといえば、相手に信用してもらうことです。じゃあ相手が自分たちの会社に対して信用しやすくなる項目とは何でしょうか。例えばですね、設立年月日の話で、創立150年を迎えることができましてみたいな話は、これ有効です。うちはもう150年続いてる、いわゆる老舗と言われてるやつですよ、信用できますよ、というアピールです。他にも、主な取引先で、あの有名な企業やこの上場企業などと取引していますっていう実績を示すことで、これも信用を得やすくなるための紹介です。ああ、当然ですけれども、嘘はダメですからね。取引してないところの名前勝手に使ったりしたら、これも一瞬で信用を失いますから要注意です。しかしこれらの情報もウェブサイトとか、あるいは提案書に書いてあるはずです。読めばわかることを全て一から話すんじゃなくって、この中から相手に信用してもらうためには何を話せばいいのかという、必要な情報にのみ会社概要は絞り込みましょう。さらに言えば、会社概要についてそもそも説明すること自体不要な時もあります。例えば既存顧客ですよね。もうすでに取引のあるお客さんに、なんでわざわざ会社概要から説明するのか、いらないわけです、ところが新人の子とかが既存のお客さんにプレゼンするときに、やっぱり会社概要から始めることが多いです。これはね、相手の視点で考えればいらないので、スパッと省きましょう。次に自己紹介について聞く側の視点で見てみます。まずプレゼンでよく見る自己紹介、こんな感じですね。プレゼンターの名前と年齢、家族構成、趣味、出身地、担当業務、こんな話をする方が多いです。自分関西人なんですとか、学生時代は落研、落語研究会にいました、こんな感じで自分について紹介するわけですけれども、これを聞く側、特にビジネスのプレゼンにおいて、どう思って聞いてるんでしょうね。おお、関西出身やって、どこやどこやとか、そんなことはいいから、もう早く内容聞きたいんだよ これ相手によりますけれども、相手に自分のことを知ってもらうことで君も関西人かというふうに好意を持ってもらえればプレゼンやりやすくなります。まあ、一方で、特に興味を示してもらえない場合もあります。忙しい相手ならもうむしろ早く本題に入れと思っている方が多いです。このプレゼンで自己紹介が必要かどうか、これは正直言うと議論の分かれるところです。私としては相手に売り込むのが自分自身でない限りは自己紹介は不要と考えています。その理由は、プレゼンにおける相手の一番の関心は何か、これを考えた場合、残念ながらプレゼンターであるあなたではなく、商品や提案などの内容に一番関心があるからです。プレゼンで伝えなければならないことの優先順位を考えた場合、自己紹介はこれ低いです。相当低いです。ちなみに自分自身を売り込むっていうのは何かというと、もうお分かりのように面接。ところで自己紹介をプレゼンに入れるとしても、これもやっぱり会社概要と同じで長々と続けてはいけません。時々セミナーとか講演会で、最初に私はこんな経歴でこんなすごい実績を持っていてと延々と自己紹介、いや自慢話から入る講師がいます。受講生どうしてるかと言いますと、ほとんどの人が下向いて資料を読んでたり、明らかに興味のない反応を示していたりします。やっぱり自己紹介はそこそこにして、早く聞き手が聞きたい本題に入るべきです。正直言うと、プレゼンにおいて自己紹介、これなくても全く問題ありません。本当に自己紹介する必要があるのか、あなたのプレゼンにおいて本当に自己紹介が必要なのかどうか、今一度よく考えてみてください。さあ、聞く側の視点でもう一つ考えたいところが、アニメーション効果、いわゆるスライドが動く、文字が動いたりするあのアニメーション効果。このビジネスプレゼンにおいてスライドにアニメーション効果は必要か。答えはズバリ、いりません。いきなり結論から言ってしまいました。いや、ほんといらないですよ、アニメーション効果。聞く側の視点で見たら、もうマイページマイページ文字が右から左からピョンピョンピョンピョン出てきて、グラフはじゃんじゃん動いて、なんか矢印が上から下から右から左から出てきて、もうほらもう鬱陶しい限りです。アニメーション効果、使いどころを見極めてうまく使えばこれ効果的なんですけれども、全部のページに必ず何らかのアニメーション効果があると、これはメリットよりもデメリットの方が大きくなります。例えば人間って動きの方に意識がいってしまいます。すると話に集中できなくなります。あるいはスライド操作のミスが発生しやすくなります。クリックしすぎて次の次に行ってしまって、慌ててこう もう一個前に戻すとかよく見かけます。さらには次のページに進んだのに、ちょっともう一回前のページ見せてくれると言って前のページに戻ったら、また一からアニメーションをカチッカチッとこうクリックして全部表示させなきゃいけないというね、余計な時間が発生してしまいます。さらにはアニメーション効果つけようと思ったら、やっぱりその調整にも結構時間かかります。下手すると秒単位で細かくアニメーションが出てくるタイミングを設定なんかしてると、もうそれだけで何時間かかんねんって感じです。そして人間って飽きるもんです。最初の時はうわすっごい動いてめっちゃわかりやすいわなんて思ってても、それがやっぱ続くとインパクトがなくなります。例えばあるプレゼンテーションソフトでものすごくこう滑らかにグイングインとこう動く、常にズームしてさらにそれがもう一度全体図が見えてなんていうね、とあるプレゼンテーションソフトがあったんですけれども、最初見た時は確かにものすごいインパクトなんですが、やっぱり人間って慣れてくるとね、もうそんなに驚かなくなる。で、逆にこの動きが多すぎて、人によってはこういわゆる 3D 用じゃないですけれども、こうなんかこうね、なんか頭がクラクラするなんていう方もいらっしゃいます。ですからスライドを作成する時のこのアニメーション効果、ビジネスにおいてはもう全くいりません。どうしてもつけたいというのであれば、これはもう時間に余裕がある場合、 もうスライド全部作り終わってから、もうこのページだけは一つ一つちょっと順番に見せて相手に分かりやすくしようというようなところにぐっと絞ってね、もう最低限です。もうこれは絶対にアニメーションがないとダメというところだけつけてください。ただし繰り返しますけれども、なくても全く問題ないです。というわけで今回は、自分のプレゼンを相手視点で見た場合、会社概要は必要か、自己紹介は必要か、そしてアニメーション効果は必要かというお話をしました。プレゼンの勉強したいけどなかなか時間がなという方に朗報です。日本プレゼンテーション教育協会のプレゼン講座はハイブリッド方式。好きな時間に e ラーニングで基礎知識を学び、オンライン個別レッスンでプロ講師が皆さんに直接アドバイス。もっと上手くなりたい人のプレゼンレベルアップ講座シリーズ。詳しくは日本プレゼンテーション教育協会ウェブサイトをご覧ください。この番組はそのプレゼンが世界を変える。一般社団法人日本プレゼンテーション教育協会の提供でお送りしました。